8章。以上述べてきたことの要点は、私たちにはこのような大祭司がおられるということです。この方は天におられる大いなる方の御座の右に座し、人間によってではなく主によって設けられた誠の幕や聖所で仕えておられます。大祭司は皆捧げ物と生贄を捧げるために任命されています。したがって、この大祭司も何か捧げるものを持っていなければなりません。もしこの方が地上におられたなら、祭司であることは決してなかったでしょう。律法に従って捧げ物をする祭司たちがいるからです。この祭司たちは天にあるものの写しと影に仕えています。それは、モーセが幕屋を設営しようとしたときに、蜜月を受けた通りのものです。神はよく注意して、山であなたに示された型通りに、すべてのものを作らなければならないと言われました。しかし、今、この大祭司は、より優れた契約の仲介者であるだけに、その分、はるかに優れた報酬を得ておられます。その契約は、より優れた約束に基づいて、制定されたものです。もし、あの初めの契約が、欠けのないものであったなら、第二の契約が必要になる余地はなかったはずです。神は人々の欠けを責めて、こう言われました。
見よ。その時代が来る。
主の言葉。その時、私はイスラエルの家、ユダの家との新しい契約を実現させる。その契約は、私が彼らの先祖の手を握って、エジプトの地から導き出した日に、彼らと結んだ契約のようではない。彼らは私の契約にとどまらなかったので、私も、彼らを顧みなかった。主の言葉。これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉。私は私の律法を彼らの思いの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはや、それぞれ仲間に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れ、と言って、教えることはない。彼らが皆、小さいものから大きいものまで、私を知るようになるからだ。私が彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。神は、新しい契約と呼ぶことで、はじめの契約を古いものとされました。年を経て古びたものはすぐに消えていくのです。